2. 平成30年度施政方針。守ってあげるその笑顔。平成30年3月定例会において、町長が述べた平成30年度施政方針演説の冒頭を掲載します。はじめに、我が国の経済は経営・雇用環境の改善が続く中で、今後も緩やかに回復していくことが期待される一方で、人口動態においては、東京一極集中の傾向が続いており、地方を取り巻く状況は依然として厳しいものがあります。本庁の平成30年度当初予算について、歳入の柱であります、徴税においては、上向きとされる経済状況を踏まえた、個人住民税が堅調に推移していることを受け、前年度当初予算と同額の52億7000万円を見込んでおります。しかしながら、歳出において少子高齢化対策をはじめとした社会保障関係費が増加し続けており、これに生活環境の整備、安全、安心な街づくりへの対応などの経費の増加、また義務教育施設をはじめとする老朽化した公共施設等の大規模な改修工事の実施など、多額の経費を必要とする事業を予定しており、今後確実に超財政を取り巻く環境は厳しくなってくると予測されます。このような状況の中で、平成30年度の予算編成にあたっては、第4次播磨町総合計画で定めている町の将来像、町が生き生ききらめく播磨、未来につなげるみんなの町づくりの実現に向け、播磨町町人仕事創生総合戦略の内容も踏まえ、喫緊の課題である事業には、重点的、積極的に取り組む予算を編成してまいりました。それでは、平成30年度施政方針について、第4次播磨町総合計画の5本の柱に沿って所信を述べさせていただきます。1. 豊かな心と人を育む町。播磨町の教育は、教育委員と町長で構成する総合教育会議で定めた教育大綱を基本として、その推進と充実に努めているところでございます。播磨町独自の取り組みであるサポートチーム播磨においては、小中学校へ学校生活サポーターを配置し、地域ボランティアのご協力もいただきながら、児童生徒の学習等をサポートしております。また、新たな対応が必要となっている英語教育、プログラミング教育などについても専門教育サポーターを配置し、中学校に教師用タブレットを導入するなど ICT 機器の活用にも留意しながら学習環境の充実に努めてまいります。学校現場における夏の暑さ、冬の寒さ対策として全教室にエアコンを設置いたします。今年は中学校と幼稚園に、来年は小学校に設置し、快適な室内環境で子どもたちの学力向上を目指します。給食においては、小学校は自校方式、中学校は委託方式でこれまで実施してまいりましたが、小学校給食施設の老朽化が進んでいることから、順次ドライ方式での改築を行い、小学校で調理したものを中学校にも配食する親子方式を実施してまいります。幼稚園で昨年から実施している教育時間終了後の一時預かり事業につきましては、園児保護者へ周知するとともに十分な説明を行い、適切な事業運営に努めてまいります。人口急増期に建設した学校施設も老朽化が進んでおり、ここ数年は大規模改修に多額の予算を投入してきたところです。今後の予定を定めた 長寿命化計画を策定し、学校施設の適切な維持管理に努めてまいります。また、老朽化が進む公共施設においても、計画的に改修を行い、施設環境を整えてまいります。本年度は中央公民館大ホール、図書館外壁、南部コミセンの空調設備などの改修工事を実施してまいります。芸術文化の振興は、住民同士や地域間の交流にも大きな役割を果たしております。本年度は東播磨芸能祭が本庁で開催されることから担当長として支援してまいります。大中遺跡は郷土資料館、県立考古博物館を中心に年間多くの人々が訪れる観光癒しのスポットともなっております。町の一大イベントでもある大中遺跡祭りや風薫るフェスタ、古代人の生活が体験できる AR アプリなどで来訪者にも播磨町の良さを知っていただき、またジョセフ彦、今里伝兵衛、町紹介、映像の DVD やポスターなどを活用することにより、ふるさとへの愛着と誇りを醸成してまいります。
2. 安らぎがあり、健やかに暮らせる町。子育て支援につきましては、これまでもきめ細かく多くの事業を積み上げる中で、子育てしやすい町との評価もいただいてきたところでございます。本年度も保健師と子育てコンシェルジュが常駐する子ども窓口を中心に、子育て家庭が抱えるさまざまなニーズに対応した施策を行い、子育て家庭に寄り添う播磨町独自の子育て事業をさらに充実させてまいります。地域への赤ちゃんデビューともなる、こんにちは赤ちゃん事業、新生児訪問、養育支援事業、母子手帳とともに配布し、親との絆づくりが期待される父子手帳、子育てカルタ絵本、記憶に残る誕生の記録として、播磨フォトバースデー事業、中学3年生までの医療費の無料化、出産時の播磨コウノトリタクシー事業、不妊・不育症治療費の助成、乳房マッサージ費用助成やヘルパー派遣などの産後ケア事業、妊婦健診事業、予防接種助成などを継続して実施してまいります。そして、これら播磨町の子育て支援策の周知と理解を深めるための機会として、播磨すくすくベビーフェスタや、新たに導入するパソコンやスマートフォンを利用しての子育てアプリを活用してまいります。また、待機児童対策として、新たな保育事業者を募集してまいります。季節の保育所に対しては、病後児保育、一時預かり、延長保育など、多様な保育サービスの実施について補助を行い、保育士人材確保のための補助金を交付いたします。多子世帯については、町単独での保育料軽減も実施しております。学童保育につきましては、本町は公設化により全ての小学校で実施しており、長期休業中のみの利用も可としております。播磨南小学校学童につきましては、4月から新施設においての実施となります。そして、社会的に増加傾向にある児童虐待につきましては、児童相談員を増員し、実情の把握、相談対応など必要な支援を行ってまいります。住民の健康づくりにつきましては、健康に関心を持ち、楽しみながら取り組んでいただけるよう、新たに健康ポイント制度を導入いたします。検診については内容の充実を図るとともに、負担金を無料化または安価に設定することで、がん検診等への受診機会を増やしてまいります。また、検診の機会が比較的少ない子育て中の若い世代などを対象に、幼稚園等で無料の血液検査を実施するなど、健康づくりを推進してまいります。平成37年には、団塊の世代が75歳以上となります。 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に努めてまいります。生活支援コーディネーターの配置に合わせて地域包括支援センターに保健師を増員いたします。また地域密着型サービスの整備も進めてまいります。認知症対策については専門職種で構成する認知症初期集中支援チームによる支援を行い、公共施設に設置している物忘れ相談プログラムの活用と周知を図ってまいります。地域包括支援センターには認知症地域推進員を配置し、相談業務などを行ってまいります。障害者に対しては一時保護施設の確保やグループホーム等の新設についても支援してまいります。権利擁護まちづくり委員会による啓発や市民貢献人養成講座などとともに、さまざまな障害者施策を実施し、共生社会の実現に努めてまいります。播磨町内においても都市化が進む中で地域での触れ合い絆が薄れつつある現在、さまざまな相談が行政に寄せられる時代となっております。こうしたことへの包括的な支援として、新たにリニューアルした福祉会館に総合相談専門員を配置し、きめ細かい対応を行いながらサポート体制を充実させてまいります。喫煙に関しては近年多くのリスクが指摘されておりますが、啓発を図るとともに禁煙治療に取り組む方に対して治療費の助成を行ってまいります。本年4月から実施される国民健康保険の広域化につきましては、円滑に行えるよう県と連携しながら進めてまいります。また被保険者の健康維持・疾病の早期発見のため人間ドックの費用助成を行うとともに、特定健診受診率の向上にも努めてまいります。町民の健康づくりの場である健康生き生きセンター、住民福祉の拠点ともなっている福祉幸せセンター福祉会館につきましては、老朽化が進んでおり大規模改修を進めているところですが、福祉会館においては新しく生まれたキッチンスタジオの活用や相談業務の充実、新設駐車場などでこれまで以上の施設利用を期待しているところです。本年も引き続き懸案となっている箇所の調査・設計を行い、新たな事業展開を図ってまいります。地域の安全安心を守るため、自治会が行っております自治会街頭の LED 化、救急救命のための AED 設置、自主防災組織の活動などにつきましては引き続き補助を行い、地域のさらなる安全を推進してまいります。なお町設置分の街頭 LED 化につきましては、今年度ですべて完了の予定でございます。防災事業として耐震改修への補助、備蓄計画の推進、 J アラートの受信機更新などを行い、災害等への備えを強化してまいります。また31年度以降5年間の災害予防計画を策定し、災害に強いまちづくりを推進してまいります。漁協、農協、商工会、町の4社でこの度提携した町内産業における連携協定に基づき、産業の活性化、開発、販路の開拓などを目指してまいります。良好な住宅環境と町内の中小企業支援策として行っている住宅のリフォーム助成に対しては大きな効果を見ており、引き続き行ってまいります。また漁協が新たに取り組むアサリ養殖に対しても、新たな特産品の可能性として支援してまいります。 3. 人や環境に優しく快適な町、人々の暮らしに潤いと安らぎを与えるため池については、ため池協議会の活動を支援しながら水辺空間の良好な保全に努めてまいります。大中遺跡公園にある懲ヶ池については、 アカミミガメの流入対策を実施し、在来種の保護に努めてまいります。地球温暖化対策として実施している住宅太陽光発電システムの設置については引き続き助成し、自然エネルギー利用の促進を図ってまいります。家庭ごみの減量化については住民のご協力をいただきながら分別を徹底し、播磨町としてのスタンスを保ちながらごみ処理広域化に向けて準備を進めてまいります。またマイバッグ持参運動を奨励し、レジ袋削減協力店とも連携を図り、ごみ減量について住民意識の醸成に努めてまいります。コミュニティバスにつきましては、播磨町地域公共交通会議の方針に従い、複数回事業者を募集してまいりましたが、不調に終わっております。今後、他の方法も調査・研究する中で、播磨町にふさわしい交通弱者への対応を検討してまいりたいと思っております。町内の道路、漁港、橋梁、歩道、公園等につきましては、老朽化対策として順次改修を行ってきております。本年度も出会いの道、野添北公園、向かい橋、土山駅自由通路等の改修工事を行い、安全で安心して暮らせる環境を整備してまいります。防海公園内にある交通公園については老朽化が進んでおり、多世代が年間を通じて利用できる魅力ある公園として再生すべく計画を進めてきたところです。バーベキュー施設の拡大、大型遊具の設置など、本年度から大規模なリニューアル工事に着手いたします。土地に関わる住民負担を軽減し、災害復旧をはじめ公共事業の円滑な推進や事務の効率化と適正化などを図るため、地籍調査事業を地域ごとに順次進めてきております。今年度は地元からの要請もあり、土山駅北地区の調査を開始してまいります。全国的にも、また町内においても増加傾向にある空き家につきましては、播磨町空き家等対策計画に基づき、空き家等バンク制度の活用など具体的な対策を検討してまいります。新島においては産業活性化のため緑化率の大幅な削減を行い、各企業におかれては新たな設備投資をしていただいているところでございますが、内陸部においては緑の普及啓発を図るため緑の拠点を整備する基本構想を策定し、良好な住環境を構築してまいります。子どもの誕生を記念して苗木を配布しておりますが、PR に努め、より多くのご家庭において、身近で緑に親しむ機会を提供してまいりたいと思っております。浄水・下水道事業につきましては、経営基盤の強化を図るため、昨年組織の統合を行いましたが、安全で安定した水道水の供給と浸水対策としての雨水幹線整備などを行いながら、将来に向けて持続可能な組織体制を構築してまいります。水田川につきましては県事業ではありますが、地域住民の暮らしの安全安心を願い、県とともに国等へ要望を重ねてきたところです。山陽電気鉄道部分の工事も開始され、上流部への工事予定も示されていることから、今後の工事の進捗に期待するものでございます。4. つながりを大切にする町。映画会や講演会の開催、カレンダー等の配布により、住民の人権意識の醸成を図ります。また、自治会が行う生き生きフォーラムなど、地域での人権課題解決への取り組みについて支援してまいります。個人情報の保護や人権侵害を防止するための本人通知制度につきましても、多くの方々にご登録いただいているところでございますが、引き続き周知に努めてまいります。子どもたちや住民の方々に海がある町を認識していただきたいということから、昨年は大型帆船 日本丸を招聘いたしました。本年は小学生を対象とした海のふれあい事業を実施いたします。クルージングなどを体験することで海に対しての思い出を持ち、町への愛着やふるさと愛を育むことができればと思っております。年間を通じて自治会、諸団体、各組織などと行政懇談会や意見交換の場を持ち、対話に努めているところでございます。今年度も町広報、ホームページ、ワクワク講座など様々な媒体を活用して行政情報を発信し、住民ニーズの把握に努め、ご意見、ご提言などをきめ細かく調整に反映してまいります。土山駅商業施設内に設置しております交流スペースキッズナホールにつきましては、オープン以来、子どもから高齢者まで多くの方々が日々利用されております。町の情報発信の場として、また地域を超えた交流の場として、さらなる活用を図ってまいりたいと思っております。住民や団体が持つ専門性やネットワークなどを町づくりに発揮していただくため、住民共同推進事業や播磨夢づくり塾事業も継続して行ってまいります。 5. 健全な行政経営による持続可能な町。日常の利便性向上と緊急時への迅速な対応のため、今年度は小宮地区の住居表示を実施いたします。未実施地区につきましては、今後説明会などを重ね、住民理解に努めてまいります。実施においてはあくまでも住民意思を尊重したいと思っております。国のマイナンバー制度実施による個人番号カードの発行につきましては、本庁が県下ではトップの交付率となっております。本庁ではカードによるコンビニでの証明書発行など利便性の拡大を図ってきており、さらなるシステム改修を進めてまいります。昨今、事故等に備えたドライブレコーダーが普及していることから、本庁においてもすべての公用車に設置し、より安全で適切な公用車管理と街中の安全確認に努めてまいります。播磨町の職員体制につきましては、人材育成基本方針に基づき、来庁さんに優しく活気のある職場づくりに努めてまいります。また複雑多岐にわたる多くの業務に対応するため、再任用職員、任期付き職員などの活用を図り、人材確保に努めてまいります。役場第一庁舎につきましては、建設時からの照明器具が経年劣化していることから、執務環境改善のため LED 化工事を実施し、電話交換機の入れ替えとともに円滑な業務遂行を図り、住民サービスのさらなる充実を目指してまいります。西二町で構成する当番臨海広域行政協議会において、ごみ処理の広域化を進めてきたところですが、新たに休日及び夜間における一時救急医療を実施する施設の建設にかかる事業を推進し、住民福祉のさらなる向上に努めてまいります。問い合わせ企画グループ、電話 079-435-0356。 平成30年度施政方針を終わります。